商船電車の射撃手。著者、海野十座。翻訳者、宮本陽子。1。帝都200万の市民の心臓を一瞬にして掴んでしまったという評判のあるこの射撃手事件が、突如として新聞の三面記事の王座に上ったその日のこと。東京バツバツ新聞の若手記者、風間八十路君が、この事件に関係ありとただいま目をつけている5人の人物を歴訪して、巧みに取ってきたメッセージを、その懐中手帳からちょっと失敬して並べてみる。僕は探偵小説家の戸波三四郎である。かねがね僕は現行史上の探偵事件ばかりを扱っているのに飽き足らず、何か手頃の事実探偵事件にぶつかってみたいものだと考えていたところ、今度偶然の機会をつかみ、この射撃手事件の捜査のお仲間入りができるようになったのである。だが僕は仕事が忙しい上に至って面倒くさがり屋だから、事件が起こってもいつもすぐに駆けつけて犯罪の現状調べをやるというような勤勉な真似ばかりはできない。事件に関する僕の知識は、大江山捜査課長の報告に基づいているものも少なくない。東京郊外大崎町の同支邸にて。私、翻訳者中。私は定本では私く、翻訳者中終わり。は、JOAK 放送局技術部の佐々木幸吉です。この度は飛んだことから事件に関係を持つようになりました。と申しますのは、私、翻訳者中。私は定本では私く、翻訳者中終わり。の邸宅が、事件の犯罪現場に近いところにあって、その上かなり広いエリアを占めているところから、犯人が邸内のどこかをうろついているんじゃないかとのお疑いから、警視庁のお呼び出しをしばしば被るようになったのだそうです。なったのだそうですとは妙な申しようでございますが、これは大江山捜査課長殿のお話なのですが、私はそれについて半信半疑でいます。それと申しますのが、私が科学者であるというのを口実にして、私には関係のない事柄にまで科学的意見を調されたことが随分と多うございますのです。上目黒の佐々木邸内新宅において。僕は穂村総六です。僕はある本職を持っている傍ら、お恥ずかしい次第ですが、素人探偵をやっています。無論、その筋の公認を得ておりまして、ただいまの捜査課長の大江山も僕をご存知です。今度の殺人事件は、別に依頼を受けたわけではありませんが、始終注意しています。ひょっとすると、事件の成り行き次第で、第一線に立たなきゃならないかもしれません。僕はこの事件に非常な魅力を感じています。電話にて。私は赤星龍子と申します。私は自分自身のことをあまり申し上げる気がいたしません。そのために疑いが深くなっても仕方がありません。こんな事件に何も罪のない私みたいなものが引き込まれるなんて、私一生の不運だと思っていますわ。何でもいいんです。東京郊外渋谷町うぐいす谷アパートにて。大江山警部、年齢37歳。警視庁刑事部捜査課長。在職満10年。今回、商船電車内に起こりたる殺人事件は、本職をはじめ警視庁を愚弄することの甚だしきものにして、次来極力探索の結果、このほどようやく犯人の目星をつかむことを得たる思って、遠からず事件解決の運びに至るべし。なお、本職を指して、米国シカゴのギャング団長、 アルカポーンに買収されたる同市警察署長防止に比するものあるは、憤慨を通り越してそぞろ奮犯を禁じえざるなり。警視庁においてタイプライターで打った原文を施行。さて、射撃手事件のそもそも発端は次のようだった。2、もう9月も暮れて10月が来ようというのに、その年はどうしたものか厳しい炎暑がいつまでも緩まなかった。11年目の気象の大変調ぶりと中央気象台は新聞紙へ弁解の記事を寄せたほどだった。復興新市街を持った帝都の昼間はアスファルト路面が熱気をいっぱいに吸い込んでは、ところどころにブクブクと真っ黒な粘液を吹き出し、コンクリートの熱い壁体は燃え上がるかのように白熱し、隣の通りにも向かいの横丁にも暑さに脳髄を変にさせた犠牲者が発生したという騒ぎだった。夜に入るとさすがに猛威を振るった炎暑も次第に薄らぎ、帝都の人々はただもうぐったりとして涼を求め睡眠を貪った。帝都の外角にそっと感情を描いて走る商船電車は、窓という窓をすっかり開き、時速 50km の涼風を循環させたフォースドクーリングで乗客の居眠りを誘った。どの電車もどの電車も前後深くに寝そべった乗客がゴロゴロしていて、まるで病院電車が走っているようなありさまだった。そんな折柄、この射撃事件が発生した。その第一の事件というのが、時間を言うと9月21日の午後10時半近くのこと。品川方面行きの商船電車が新宿、代々木、原宿、渋谷を経て恵比寿駅を発車し、次の目黒駅へ向けておおよそその中間と思われる地点をフルスピードで疾走していた。この辺を通ったことのある読者諸君はよくご存知であろうが、渋谷と恵比寿との賑やかな街の明かりも、一歩恵比寿駅を出ると急に寂しくなり、線路の両側にはがらんとして人気のない恵比寿ビール会社の工場だの、灯火も漏れないような静かな少数の小住宅だの、うっそうたる林に囲まれた二つ三つの広い邸宅だのがあるきりで、その間々には起伏のある草ぼうぼうの堤防や赤土がむき出しになっている大小の崖や池とも水たまりともつかぬ堀などがあって、電車の窓から首を差し伸べてみるまでもなく真っ暗で陰気臭い場所だった。この辺を電車が走っているときは車内の電灯までが電圧が急に降りでもしたかのようにスーッと薄暗くなる。その上に線路が悪いせいか、または分岐点だの陸橋などが多いせいか、層外から噛みつくようなガタンゴーゴーとやかましい騒音が入ってきて気味がよろしくないという地点へその商船電車が差し掛かったのだった。その電車は6両連結だったが、前から数えて第4両目の車内に、皆さんおなじみの探偵小説家戸波三四郎が乗り合わせていた。もし読者諸君がその車両に同車していたなら、きっとおかしく思われたに相違ない。というのは、戸波三四郎は新青年へ随筆を寄稿してこんなことを言った。僕は電車に乗るとなるべく若い婦人の身近くを選んで座を占める。彼女の生臭い体臭や胸をつくような官能的色彩に富んだ衣装や、その下にむっくり盛り上がった死体などは、日常御人の味わうべき最も試練にして合理的なる若返り法であると。そしてなるほど、戸波三四郎の向かいには桃色のワンピースにはち切れるように膨らんだ真っ白な二の腕もあらわな17、8歳の美少女がいて、窓枠に白いベレ帽の頭を持たせかけ、弾力のある赤い唇を 軽く開いて眠っていた。それから戸波三四郎の隣には、これはなんとみずみずしく結い上げた桃割れに、紫紺と水色のすがすがしい大柄のロチリメンの着物に、炭鉱色の夏帯を締めた二十歳を二つ三つ踏み越えたかと思われる純日本趣味の美女がいた。車内にちらほら目を覚ましている組の連中は、この二人の美しい対象にさりげない視線をこっそり送ってはあくびを噛み殺していたのだった。車輪が分岐点と噛み合っているらしく、ガタンガタンと騒々しい音を立てたのと、車両近くに立橋のマッシブな橋桁がぐおーっとすれ違ったのとが同時だった。乗客は前後にブルブルっと揺られたのを感じた。その騒音と激動に乗せられたかのように、例のワンピースの美少女の体が前方へツツツーっと滑った。両膝をもろに床の上にどさりとつくと、ぶらりと下がった二本のラワンで支えようともせず、上体をくるりと右へよじると、そのままぱったり電車の床にうつ伏せになって倒れた。車内の人々は少女が居眠りから本眠りとなり、うっかり打ち転がったのだったと思った。乗客たちは洋装のまくれ上がったあたりから覗いている真っ白のズロースや、怖いほど真っ白な太ももの一部に焼けつくような視線を送りながら、今この少女が起き上がってどのような魅力のある周知を表すことだろうかと期待を抱いた。だが一同の期待を裏切って、少女はなかなか起き上がろうとしなかった。ピクリとも動かなかった。様子が変じゃありませんか皆さん。そう言って立ち上がったのは商人邸の四十近くの男だった。一座はにわかにざわめいて、どやどやと少女の周囲に駆け寄った。早く起こしてやりたまえ。こう言ったのは探偵小説家戸波三四郎の上ずった小姉だった。もしもし娘さんと懐疑しく進み出た商人邸の男は少女の肩をつっついた。無論少女は何の依頼もなかった。さらばというので、彼氏は右手を少女の肩に、それから左手を下から少女の胸に差し入れてぐっと抱え起こした。少女の頭はがくりと胸に垂れ下がった。ぬるりと滑った少女の胸部だった。あ、抱き起こした少女を前から覗いた男が顔色を変えて背後の人の胸ぐらにすがりついた。血だ、血、血、血、血。その隣の男が気が変になったように声を震わせて叫んだ。冷え。商人邸の男はびっくり仰天して、前後の考えもなく少女の体をその場にどさりと放り出した。戸波三四郎がこれに代わって進み出ると、少女の体をそっと上向きに寝かせた。人々の前に少女の美しい死に顔が初めてはっきりと現れたのだった。左胸部を中心に衣服はべっとり鮮血に染まっていた。その上、床の上に二尺四方ほどを真っ赤に彩っているところを見ると、出血は極めて瞬間的に多量だったものと見える。車掌君はいないか。ダメらしいが、一応早く医者に見せなくちゃいけない。そこへ車掌が来た。皆さんずっと後へ寄ってください。電車はただいま全速力で次の駅へ急がせていますから。言葉の終わるか終わらないうちに、電車は悲鳴に似たような非常警笛を鳴らして目黒駅の構内に突入していった。電車が停車しない前に、専務車掌の倉内銀次郎はひらりとプラットホームに飛び降り、駅長室に駆け込むなり、医者と警視庁とに電話をかけた。その間に電車は止まり、美少女の倒れた第4両目の乗客は 全部外に追い出された。